今週のテーマはストップ老化。皆さん何ブケですかという質問をオープニングでいたしました。今のところ多いのが、体力の衰え、体ブケ合ってんのかな。そして何といっても目でございます。8時台ここではその目の話、眼科医の林田康隆先生をお招きいたしました。おはようございます。
おはようございます。
先生今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵なハートの書かれた T シャツを着てください。癒されます、癒されます。先生みんな老眼だって言ってます。めっちゃ老眼です、老眼ですって来てます。ちょっとメッセージ紹介してもいいですか。例えば体の衰えの中で最初に感じた場所は目です。コメロンの浅漬けさんは49歳です。ここ10年で視力が 2.0 から 0.5 に落ちました。免許の書き換えが毎回ヒヤヒヤで、普段から歩くことが大好きで脚力には自信がありましたが、知らないうちにいろいろ衰えるものですねと。目ですね。マメちゃん43歳、ドライアイが治りません。もう3年ぐらいの通院でしょうか。良くならないのも加齢が原因ですかね。ドライアイね。私は悲しいことに31歳から老眼始まりましたね。というのは4パパさん34歳の方、メガネ度が合わないなと思ってメガネ屋さんに行き作り直そうと思った時に、失礼ですがおいくつですかと聞かれ、その言葉で全てを悟りました。しっかり受け止め、老眼レンズ入りのメガネにお世話になっております。ズバリ快適です。他にもたくさん先生、来ておりまして、私も自分で老眼だと思っております。
そうですね、
やっぱみんな悩むとこですよね。
そうですね、やはり現代人やっぱり目を酷使してるってよく言われるんですけど、
はい、
やっぱり酷使してるっていうのは見ることがダメではなくて、やっぱり見ている場所、結局そのもともと人間ってこう何百万年ってこう進化の過程があって、そのほとんどやっぱり遠くを見て生活してるわけですよね、
本来はね。
で現代人って環境が大きく変わって、目だけじゃなく体を取り巻く環境が全部変わって、いわゆる生活習慣病もやっぱり出てきたわけ で、
はい、
で目も同じで、手元を見る作業が長時間、
圧倒的に多いですよね。
続きますで、ずっと見てるので、ということは手元に引きつけるのはやっぱり目の中の筋肉を使ってるんですよね。
近くのものを見るために、
で近眼近視の方は裸眼では手元にピンと合ってるんですけど、通常目がいいと言われる方は、手元を見るのにやはりそれなりに力をぐっと使ってるわけなので、その作業がずっと続くと、その例えば中腰の作業をずっとしてるような、そうすると腰が痛くなって、それが持続すれば、姿勢が悪くなって、そのまま続けば腰が曲がっちゃって、で一方そうでない人っていうのはやっぱりその姿勢せずにこうちょこちょこ、
そうですね、
ストレッチしたりだとか伸ばしたりとかして、やっぱりその違いってやっぱり当然出てくるはずで、目も同じだと思うんですよね。
なるほど。
なのでそれだけやっぱり同じピントの場所でずっと見続けるっていう過酷な、目にとって過酷な状況っていうのが現代人の特徴なので、なのでやはりそれはもう目の中の筋肉が凝り固まって、ひいてはそれがやっぱり水晶体、この弾力が失うと、水晶体の柔軟性っていうのが老眼に大事なんですよ。
水晶体のその筋肉の柔軟性、
水晶体の柔軟性っていうのはレンズなんですけど、ちょっと話飛んじゃって申し訳なかったんですけど、目の中のピントを調節するのは、目のピントを調節するのは目の中のレンズ、これが濁ると白内障なんですけど、これを水晶体っていうレンズがあるんです、でこれが柔軟であるので、厚みを変えてくれるから、近く見るときはピントがレンズが分厚くなって、遠く見るときは薄くなる
レンズがね、
でそのレンズを調節しているのが毛様体筋という筋肉なんですね。そこの筋肉が緊張するか緩むかで、そのレンズのピントを調節してる。だからそれが手元を見るときっていうのは筋肉がぐーっと収縮して、力こぶ作ってる状態なんです、で実際はぎゅーっと縮めるので、レンズ自体は外から引っ張られる力が緩んで、本来の レンズの形に戻る、
はいはい、
分厚いレンズになるんですけど、
ね、
現代人ってその状態でずっといるので、
はい、
レンズはこうあまりこう動いてくれないわけですよ、
ね、なるほど。で筋肉はずっと緊張した状態と、
だから筋肉は凝り固まるし、はい、水晶体の柔軟性はそれがずっと慢性化すれば固まっちゃうんですよね、
はいはいはい、なるほど。
なのでやっぱり体の柔軟性と一緒でやっぱりストレッチをしてあげるっていうのが、まあ、そもそものこうコンセプトではあります。
なるほどね。ということはもう現代人においては、まあ、正直その老眼なり、はい、目の、まあ、トラブル、視力がうんぬんっていうところは、まあ、致し方ないというのもある。
そう、あの仕方がないって言ってしまうとそうなんですけど、やっぱり環境はやっぱ変わらないですし、
はい、うん、で原因は必ずあるということですね。
ね、だからじゃあそういうパソコン見る作業、スマートフォン見る作業、はい、やめなさいっていうのは簡単ですけど、うん、それでは社会生活できないので、
はい、
じゃあどうやって対応していくか、
うん、そういうことですね。
なので、まあ、最近健康志向でストレッチ、ヨガとか、
はい
ね、
はい、
ジム行ったりとかする方増えてると思うんですけど、うん、それも結局環境が変わってそうしないとメタボリック症候群になる、
うん、そうですね。
なのでここで対応してると思うんですよ、
はい、
だから目もやっぱりそういう意識を持っていただきたいっていうのは、
なるほど、
なかなか目を使ってますっていう感覚がないだけに、
うん、そうですね、
でも一番使ってる、一番休んでない臓器の一つではあります。
確かに今もうその目からの情報が非常に多い生活を我々してますから、実はね、常に、
はい、
スマホなりなんなりなんでもそうですけど、でも目に対してその良くないよなって皆さんどこかで認識はしているとしても、例えば言われるのはそのパソコンの画面とかのブルーライトがうんぬんとか、そこであって、はい、目そのものを動かしてないとかっていう、そのストレッチが必要だよっていうところまではなかなか行き着いてない気がしますね。
そうですね、
うん、
で最初にあのメッセージ、すごく重要な情報が入ってて、
お、はい、
やっぱり現代人の特徴って、
はい、
昔の人ずっと人間がしてきて体にこう染み込んでるっていうか、はい、まあ、今ある目の動きとかも含めてですけど、はいはい、かけてるものっていうのはやっぱりピントがずっと同じとこ見てるので、うん、
はい、
遠くにピントをずらしたり、その、はい、本来は遠くも近くもピントをずらせるのが、
はい、
やっぱり近くに集中してる、
うん、
ピントの動きが少なくなってますよね、
はい、
極端に。で目の動きも画面とか紙面をくまなく見ても、
はい、
視線ってそんなに動かないんですよね、
まあ、たかだか20センチだ、ね、30センチだとかの手法ですよね、
はい、で本来こうやって目をぐるぐる動かせるわけなのに、
そうですね、かなり広い範囲が本当はね、
だから目は動く必要はないんですけど、やっぱり進化の過程でずっとそれは残ってきて、
はい、
まあ、それも生き抜くためにいろんなところで敵から身を守るとか何かを探すで目を動かさないといけない、
はいはいはい、
あと一つは凝視すると瞬きが減るので、うん、
はいはい、
現代人の特徴は瞬きが減ってますよね、
はい、
だから先ほどもあったようにドライアイ、
ドライアイ、涙が出ない、うん、はい、
だからそれもやっぱりすごく特徴なので、
なるほどね、
この3つのポイントっていうのはすごく大事だと思ってます、う
ん、でもそのそれぞれの症状が起こる今原因理由を、まあ、ズバリ教えていただきましたよね、
はい、
でみんな納得できるとこですよね、あ、なるほど、それかと
だと思います、
はい、ということは予防もできるということですよ、本来ね、
予防もできるはずですし、治療も今受けてる治療に少し追加するだけで楽になるって方は少なくないので、
はい、
やっぱりあの視力はいいけど見えないっておっしゃる方非常に多いんですよね。視力 1.5 出てるんだけど、
はい、
何か見えない、見づらい、うん、で眼科を何かわからないけどしんどいっておっしゃってこられる方非常に多いんですよ、
はいはい、
でも目は病気ないですよって返されてしまう方も残念ながら多くて、これは我々あの眼科医の責任ではあるんですけど、
そこ原因というのは例えばそれはどういう症状になるんですか、
症状っていうの
は気持ちの問題とか、
気持ちの問題っていうとそうなんですけど、
結局
そうではなくて、実際やっぱりドライアイがあれば、
はい、
目の表面がやっぱりすぐドライアップって言って、あの涙もレンズの一部なんですよね、
はいはい、
だから雨の日の車のフロントガラス、
うん、
ちょっと水滴ついてると前見えなくなる、
はいはい、邪魔しちゃいますよね、
しっかりワイパーしな
くて、はい、
まばたきで、ま、あの涙を慣らしてあげないといけないんですけど、現代人の特徴は涙のドライアイって言っても涙が少ないわけじゃなくて質が落ちて、涙の量は十分なのにすぐ乾き上がっちゃう、
はいはいはいはい、
昔、まあ、教科書的には目を閉じて開けると10秒以上は涙が均一に張ってるのが正常なんですけど、それが本当に結構多いんですけど、ひどい人はもう開けた途端ドライアップ
さっと、あ、
そうすると本当に結局、ね、一時期実用視力なんて表現もありましたけど、
はい、
まあ、今もありますけど、やっぱりこう検査して 測ると 1.5 出るんですけど、うん、やっぱり普段こう見るのに全然ぼやけちゃうとか、
はいはいはい、
ちょっと目を閉じたり目薬すると見やすくなるとか、そういうのもすごく大事な不調というか、まあ、ね、症状ですよね。
どうしてもその目が見える見えないの話になると視力という数字に、ね、なんか凝り固まってしまったりと か視力はいいのにいいのにってね。
だからね、私もこういった本が注目されて、はい、やっぱり視力数値でどうだとかなっちゃうんですけど、実際視力って、ね、その指標として測ってはいるんですけど、はい、見る力あるいは認識力っていうのはすごく大事で、
はい、
やっぱそれは直接目だけじゃないんですけど、
はい、
やっぱり先ほどもお話あったと思うんですけど、脳ってすごくやっぱり大事で、
はい、
脳で全て制御してますよね、
はい、
だからやっぱり目ってこう外界から、ね、情報を得る中では8割以上近くから得てるとも言われます、ね、状況に応じて変わりますけど、
はい、
なので、まあ、実際、ね、目をつむって知らないところを出されたらやっぱり移動できなくなっちゃいますから、まあ、それだけ目に頼ってるのは間違いなくて、
はい、
ということは逆にやっぱり目から得る情報で、はい、脳を刺激するっていうのが大事ですよね、はいはいはい、
そうですね。
だから脳がやっぱりしっかりするっていうのもすごく大事なんですけど、
つながってるってことです、確実にね、そこだけではなくて、
だから認識力あるいはこう見る力っていうのはやっぱり脳も結構重要にかリンクしている
はずです。そうですね、見てから考えるとかね、見たものについて考えるだったりとかね、
なので、まあ、ちょっとずれますけど、まあ、白内障とかで 0.6 とかに落ちてる高齢者の方が、はい、まあ、昔は 1.5 とかあっても、うんうん、ゆっくりゆっくり落ちるので、
うんうんうん、
結構 0.6 とかでもよく見えるっておっしゃるんですよ。
なるほど、
手術をお勧めしても、
はいはい、見えないとは思ってないと、
それはもうゆっくりいくので脳がそれに慣れちゃうんですよね。一晩でその視力落ちちゃえば、はい、誰でも、もう眼科に飛び込んで
くるので、そうですね、急に見えなくなったってなりますもんね。
だからそういう意味ではやっぱり脳っていうのは結構そういう柔軟性というか、まあ、
はいはい、まあ、順能力とかね、
順能力とか、まあ、脳がある程度こう補正してくれることで全ての視覚情報がね、全部入ってくるものをこう選択してくれてるっていうのもあって、まあ、目もそういう構造にはなってるんですけど。
なるほどね。今日はじゃあ後半に先生の本も、まあ、実際に使って、はい、その本の中で紹介されているなぜこの写真こういう絵見方が目にいいのかというところをお伺いしていきます、
はい、文化放送
今週のテーマはストップ老化。皆さん何ぶけですかという質問をオープニングでいたしました。今のところ多いのが、まあ、体力の衰え、体ぶけ合ってんのかな。そして何といっても目でございます。8時台ここではその目の話、眼科医の林田康隆先生をお招きいたしました。おはようございます。
おはようございます。
先生今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素敵なハートの書かれた T シャツを着てください。癒されます、癒されます。先生みんな老眼だって言ってますめっちゃ老眼です、老眼ですって来てます。ちょっとメッセージ紹介してもいいですか、
はい。
例えば体の衰えの中で最初に感じた場所は目です。コメロンの浅漬けさんは49歳です。ここ10年で視力が 2.0 から 0.5 に落ちました。免許の書き換えが毎回ヒヤヒヤで、普段から歩くことが大好きで脚力には自信がありましたが、知らないうちにいろいろ衰えるものですねと。目ですね。マメちゃん43歳、ドライアイが治りません。もう3年ぐらいの通院でしょうか。良くならないのも加齢が原因ですかねドライアイね。私は悲しいことに31歳から老眼始まりましたね。というのは4パパさん34歳の方、メガネ度が合わないなと思ってメガネ屋さんに行き作り直そうと思った時に、失礼ですがおいくつですかと聞かれ、その言葉で全てを悟りました。しっかり受け止め老眼レンズ入りのメガネにお世話になっております。ズバリ快適です。他にもたくさん先生、
はい、
来ておりまして、私も自分で老眼だと思っております。
そうですね、
やっぱみんな悩むとこですよね。
そうですね、やはり現代人やっぱり目を酷使してるってよく言われるんですけど、
はい、
やっぱり 酷使してるっていうのは見ることがダメではなくて、うんうんうん、やっぱり見ている場所、
場所
結局そのもともと人間ってこう何百万年ってこう進化の過程があって、はい、うん、そのほとんどやっぱり遠くを見て生活してるわけですよね
本来はね。
で現代人って環境が大きく変わって、はい、目だけじゃなく体を取り巻く環境が全部変わって、
はい、
いわゆる生活習慣病もやっぱり出てきたわけ で、
はい、
で目も同じで手元を見る作業が、まあ、長時間、
まあ、圧倒的に多いですよね。
続きますで、はい、ずっと見てるのでということは手元に引きつけるのはやっぱり目の中の筋肉を使ってるんですよね、
はい、近くのものを見るために、はい、はいはいはい。
で、あのまあ近眼近視の方はまあ裸眼では手元にピント合ってるんですけど、はい、通常目がいいと言われる方は手元を見るのにやはりそれなりに力をぐっと使ってるわけなのでその作業がずっと続くとその例えばあの中腰の作業をずっとしてる
ような、はいはいはいはい、
そうすると腰が痛くなって、それが持続すれば、まあ、姿勢が悪くなって、
はいはい、
そのまま続けば腰が曲がっちゃって、
うんうんうん、
で一方そうでない人っていうのはやっぱりその姿勢せずにこうちょこちょこ、はい、
そうですね、
あのストレッチしたりだとか伸ばしたりとかして、はい、やっぱりその違いってやっぱり当然出てくるはずで、うん、目も同じだと思うんですよね。
なるほど。
なのでそれだけやっぱり同じピントの場所でずっと見続けるっていう過酷な目にとって過酷な状況っていうのが現代人の特徴なので、
はい、
なのでやはりそれはもう目の中の筋肉が凝り固まって、
うん、
引いてはそれがやっぱり水晶体、
はい、
この弾力が失うと、水晶体の柔軟性っていうのが老眼に大事なんですよ。
水晶体のその筋肉の柔軟性、
ね、
水晶体の柔軟性、
水晶体っていうのはレンズなんですけど、はい、ちょっと話飛んじゃって申し訳なかったんですけど、はいはいはい、いえいえ目の中のピントを調節するのは、
はい、
あの目のピントを調節するのは目の中のレンズ、
はい、レンズ、はい、
これが濁るとあの白内障なんですけど、これを水晶体っていうレンズがあるんです、
はい、
でこれが柔軟であるので、
はい、
厚みを変えてくれるから近く見るときはピントがあのレンズが分厚くなって、
はい、
遠く見るときは薄くなる、
薄くなるレンズがね、はい、
でそのレンズを調節しているのが毛様体筋という筋肉なんですね、
はい、筋肉、はい、
そこの筋肉が緊張するか緩むかでそのレンズのピントを調節してる、
はい、
だからそれが手元見るときっていうのは筋肉がぐーっと収縮して、
はい、
まあ、力グブ作ってる状態なんです、はい、で実際はぎゅーっと縮めるのでレンズ自体は外から引っ張られる力が緩んで本来のレンズの形に戻る、
はいは
い、分厚いレンズになるんですけど、
厚みにね、
現代人ってその状態でずっといるので、
はい、
レンズはこうあまりこう動いてくれないわけですよ、ね、
なるほど。で筋肉はずっと緊張した状態と、
だから筋肉は凝り固まるし、はい、水晶体の柔軟性はそれがずっと慢性化すれば固まっちゃうんですよね、
はいはいはい、なるほど。
なのでやっぱり体の柔軟性と一緒でやっぱりストレッチをしてあげるっていうのが、まあ、そもそものこうコンセプトではあります。
なるほどね。ということはもう現代人においては正直その老眼なり目のまあトラブル、
はい、
視力がうんぬんっていうところはまあ致し方ないというのもある。
そう、あの仕方がないって言ってしまうとそうなんですけど、やっぱり環境はやっぱ変わらないですし、
は
い、
うん、で原因は必ずあるということですね。
ね、だからじゃあそういうパソコン見る作業、スマートフォン見る作業、
はい、
やめなさいっていうのは簡単ですけど、
うん、
それでは社会生活できないので、
はい、
じゃあどうやって対応していくか、
うん、そういうことですね。
なので、まあ、最近健康志向でストレッチヨガとか、
はい
ね、
はい、
ジム行ったりとかする方が増えてると思うんですけど、うん、
はい、
それも結局環境が変わってそうしないとメタボリック症候群になる、
うん、そうですね。
なのでここで対応してると思うんですよ、
はい、
だから目もやっぱりそういう意識を持っていただきたいっていうのは、
なるほど、
なかなか目を使ってますっていう感覚がないだけに、
うん、そうですね、
でも一番使ってる、
うん、
一番休んでない臓器の一つではあります。
確かに今もうその目からの情報が非常に多い生活を我々してますから、実はね、常に、
はい、
スマホなりなんなりなんでもそうですけど、でも目に対してその良くないよなって皆さんどこかで認識はしているとしても、例えば言われるのはそのパソコンの画面とかのブルーライトがうんぬんとか、そこであって、
はい、
目そのものを動かしてないとかっていう、そのストレッチが必要だよっていうところまではなかなか行き着いてない気がしますね。
そうですね、
うん、
で最初にあのメッセージ、すごく重要な情報が入ってて、
お、はい、
やっぱり現代人の特徴って、
はい、
昔の人ずっと人間がしてきて体にこう染み込んでるっていうか、はい、まあ、今ある目の動きとかも含めてですけど、
はいはい、
欠けてるものっていうのはやっぱりピントがずっと同じとこ見てるので、
うん、はい、
遠く にピントをずらしたり、その、はい、本来は遠くも近くもピントをずらせるのが、はい、やっぱり近くに集中してる、
うん、
ピントの動きが少なくなってますよね、
はい、
極端に。で目の動きも画面とか紙面をくまなく見ても、はい、視線ってそんなに動かないんです
よね、まあ、たかだか20センチだ、ね、30センチだとかの手法ですよね、
はい、で本来こうやって目をぐるぐる動かせるわけなのに、
そうですね、かなり広い範囲が本当
は
ね、
だから目は動く必要はないんですけど、やっぱり進化の過程でずっとそれは残ってきて、
はい、
まあ、それも生き抜くためにいろんなところで敵から身を守るとか何かを探すで目を動かさないといけない、
はいはいはい、
で、あと一つは凝視すると瞬きが減るので、
はい、
現代人の特徴は瞬きが減ってますよね、
はい、
だから先ほどもあったようにドライアイ、
ドライアイ、涙が出ない、はい、
だからそれもやっぱりすごく特徴なので、
なるほどね、
この3つのポイントっていうのはすごく大事だと思ってます、う
ん、でもそのそれぞれの症状が起こる今原因理由を、まあ、ズバリ教えていただきましたよね、
はい、
でみんな納得できるとこですよね、あ、なるほどそれかと
だと思います、
はい、ということは予防もできるということ
ですよ、
本来ね、
予防もできるはずですし、治療も今受けてる治療に少し追加するだけで楽になるって方は少なくないので、
はい、
やっぱりあの視力はいいけど見えないっておっしゃる方非常に多いんですよね、
視力
1.5 出てるんだけど、
はい、
何か見えない、見づらい、うん、で眼科を何かわからないけどしんどいっておっしゃってこられる方非常に多いんですよ、
はいはい、
でも目は病気ないですよって返されてしまう方も残念ながら多くて、これは我々あの眼科医の責任ではあるんですけど、
そこ原因というのは例えばそれはどういう症状になるんですか、
症状っていうのは
気持ちの問題ってことですか、
気持ちの問題っていうとそうなんですけど、結局そうではなくて実際やっぱりドライアイがあれば、
はい、
目の表面がやっぱりすぐドライアップって言って、あの涙もレンズの一部なんですよね、
はいはい、
だから雨の日の車のフロントガラス、
うん、
ちょっと水滴ついてると前見えなくなる、
はいはい、邪魔しちゃいます
よ
ね、
しっかりワイパーしなくて、
はい、
まばたきで、ま、あの涙を慣らしてあげないといけないんですけど、現代人の特徴は涙のドライアイって言っても涙が少ないわけじゃなくて質が落ちて、涙の量は十分なのにすぐ乾き上がっちゃう、
はいはいはいはい、
昔、まあ、教科書的には目を閉じて開けると10秒以上は涙が均一に張ってるのが正常なんですけど、それが本当に結構多いんですけど、ひどい人はもう開けた途端ドライアップ、
さっと、あ、
そうすると本当に結局、ね、一時期実用視力なんて表現もありましたけど、
はい、
まあ、今もありますけど、やっぱりこう検査してあの測ると 1.5 出るんですけど、やっぱり普段こう見るのに全然ぼやけちゃうとか、
はいはいはい、
ちょっと目を閉じたり目薬すると見やすくなるとか、
うん、
そういうのもすごく大事な不調というか、まあ、ね、症状ですよね。
どうしてもその目が見える見えないの話になると視力という数字に、
ね、
なんなんか凝り固まってしまったりと か視力はいいのにいいのにってね。
だからね、私もこういった本が注目されて、はい、やっぱり視力数値でどうだとかなっちゃうんですけど、実際視力って、ね、その指標として測ってはいるんですけど、
はい、
あの見る力あるいは認識力っていうのはすごく大事で、
はい、
やっぱそれは直接目だけじゃないんですけど、
はい、
やっぱり先ほどもお話あったと思うんですけど、脳ってすごくやっぱり大事で、
はい、
脳で全て制御してますよね、
はい、
だからやっぱり目ってこう外界から、ね、情報を得る中では8割以上近くから得てるとも言われま す、
ね、
状況に応じて変わりますけど、
はい、
なので、まあ、実際、ね、目をつむって知らないところ出されたらやっぱり移動できなくなっちゃいますから、まあ、それだけ目に頼っているのは間違いなくて、
はい、
ということは逆にやっぱり目から得る情報で脳をこう刺激するっていうのが大事ですよね。
そうですね、
だから脳がやっぱりしっかりするっていうのもすごく大事なんですけど、
つながってるってことです、確実にね、そこだけではなくて、
だから認識力あるいはこう見る力っていうのはやっぱり脳も結構重要にかあのリンクしている
はずです。そうですね、見てから考えるとかね、見たものについて考えるだったりとかね、
なので、まあ、ちょっとずれますけど、まあ、白内障とかで 0.6 とかに落ちてる高齢者の方が、
はい、
まあ、昔は 1.5 とかあっても、
うんうん、
ゆっくりゆっくり落ちるので、
うんうんうん、
結構 0.6 とかでもよく見えるっておっしゃるんですよ。
なるほど、
手術をおすすめしても、
はいはい、見えないとは思ってないと、
それはもうゆっくりいくので脳がそれに慣れちゃうんですよね。
そかそ
か、一晩でその視力落ちたよ、はいはい、誰でも、もう眼科に飛び込んでくるので、
そうですね、急に見えなくなったってなりますもんね。
だからそういう意味ではやっぱり脳っていうのは結構そういう柔軟性というか、うん、まあ、
はいはい、まあ、能力とかね、
柔能力とか、まあ、脳がある程度こう補正してくれることで、うん、全ての視覚情報が、ね、全部入ってくるものをこう あの選択してくれてるっていうのもあって、まあ、目もそういう構造にはなってるんですけど。
なるほどね。今日はじゃあ後半に先生の本も、まあ、実際に使って、はい、その本の中で紹介されているなぜこの写真こういう絵見方が目にいいのかというところをお伺いしていきます、はい、老化の中でも非常に切実に悩んでる方の多いであろう老眼の話、スタジオには眼科医の林田康隆先生をお招きしております。先生後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半の先生の話を聞き、もうツイッターとかメールで早くストレッチの話を具体的にどうするんだなんていうのが来ておりますが、まあずっと近くを見ることが多い現代人の生活環境の中で、はい、まあ、目の筋肉、
はい、
固まってるよと、それをほぐさなければいけないよということで、まあ、ストレッチという言葉を先生がさっき使ってらしたんですけれども、はい、普段の生活の中でそのパソコンの画面、スマホの画面、近くばかりを見る以外に良くない、ま、動作、生活環境って他に何がありますかね。
結局時代によってどんどんどんどん変わってきていって、
う
ん、
ね、
今もうどんどんその手元を見る作業が増えてるんですね、
はい、圧倒的にこれですね。であ
のやっぱりほとんどの、ね、進化の過程で人類ってほとんどが、まあ、遠くを見てて、
はい、
この近代現代になって急激に増えてて、うん、まあ、日本の、ね、経済の高度成長期にはやっぱり教育水準も上がって、
はい、
やっぱり勉強することで手元を見るのが増えたので、やっぱり近視の人口が増えてますよね、
はいはいはい、
でさらに2000年に IT が爆発的に増えて、はい、結局それが光る、
うんうんうん、
紙面じゃなくてそれ自体が光を放つ、
はいはいはい、ものに変わりました
ね、ええ、これ結局暗い中で携帯電話をこう明かり、うんうん、ね、懐中電灯に照らす人もいますけど、
はい、使いますよね、
結局それは光を放ってるんで、
それが直接目に来てるわけですからね、
弱い、まあ、電球を見つめてるようなイメージですよね。結局近いところにピントがあってさらにそれ自体が光ってるっていう、こうどんどんどんどんやっぱり便利な反面、
はい、目には
どんどん悪く
な、過酷な、まあ、単純にだからストレッチと考えると近くばかりをよく見てるんだから、じゃあ遠くを見ましょうねというのは皆さん想像ができるところかなと思うんですけれども、例えばその先生が出された1日1分見るだけで目が良くなる28のすごい写真、もう大人気になってるこの本では、はい、遠くを見るというかその写真を見ることでもその効果が得られるというものじゃないですか。
はい、まあ、実際この本もともとやっぱりあの言いたかったのは、
はい、
そこというよりもその根本を最初にお話したかもしれませんけど、あの見ることに対してもっとその、
はい、
意識してほしい。
なるほど、はいはい、
しっかり、なんか今って結局ながらスマホって言葉があるように、どれも全部中途半端で、
はい、
結局脳が全部補正してくれてるので、うん、見えてるように思っちゃうんですけど、うん、
はい、
しっかり見てなくてもまあ見えてるように認識して、
はい、
で中心視力っていうのがあって、正面に見てるものはまあしっかり見えるんですけど、周辺の視界に、
うんうんうん、
の端に入ってるものって実はほとんど見えてないんですよ、
はい、注視してないとですね、
脳が補正してくれてるので、
うんうん、
だからやっぱりその辺をこうしっかり見えてるんだよ、見てるんだよっていうことを意識してほしい。
なるほど、ちゃんと目を使いましょう。だからそうな
んです、こんだけ目を使って酷使しているにもかかわらず、うん、こう見るっていうこと自体にあまりこう意識してないのがすごく怖いなって。
さっきの話に出てきたその脳とちゃんとつながってるということをもっと意識して目を使わなきゃいけないってことですね。
見えてると思ってるけど、実はそれは本当ですかっていう、脳が補正してくれてるだけで、
はい、
だから本当に病気 の緑内障とか糖尿病症って日本のトップに入る失明原因の病気があって、は
い、
それは周辺から病気が
出
て
きて
視野が欠けてくることが多いんですけど、はい、そうするとほとんど、ね、結構もう末期になってやっと気づく方もおられるぐらい。
あ、そこまで意識しないから。
中心が見えてるとわからない。
そっかそっかそっか。
で特に上半分が欠けててもまぶたが落ちてるんじゃないかっておっしゃってこられる方もいるぐらいなので、正直それも、まあ、あの当時は私びっくりしましたけど、でもやっぱり実際やっぱ脳ってすごく関連してるので、だからやっぱ環境がどんどん変わって、その見てはいけないものってその時代時代で変わってはくるんですけど、
はい、
やっぱ紙面ね、その学業で手元見る作業っていうのはやっぱりダメなんですけど、
うん、そうか、見えているではなく見るという意識を持ってちゃんとまずやることですね。
見ることがダメなんじゃないんですよね、
はい、
酷使するって言っても、
はい、
そこが絶えず同じピントの場所で同じ作業をずっとしてることが問題なんです、
はい、なるほど。
だからそういう意味でストレッチっていうことなんで、だから本当に具体的に言っても本当簡単で、
はいはい、
ちょっと視線ずらすだけでもよくて、
はいはいはい、
もう窓がなければもう天井こうやって、
まあ、一番遠い場所ですよね今の自分の中でね、
ぼーっと眺めてもいいですし、
はい、
壁のポスターであり絵画であり、はい、見てもいいですし、あの鏡を置いて鏡に映る背中越しの景色にちょっと視線ずらすとか、
はいはいはい、
完全に背中向けてとか、あるいは体向き変えて窓の外に目をやるとでもいいと思います、
はい、そのさっき先生がおっしゃってた中で気になったのが、その眼球ってぐるっと結構360度本当は回せますよね。
回せます。
ただその本当に目の一番端っこまで眼球をやることって今ほとんどないと。
ないですね。
考えると、例えばお部屋の中に今自分がいてですよ、首を動かさずに目だけでいろんなところを見るっていうのも一つのストレッチに。
目に関してはでもやっぱり姿勢も大事なので、
はい、
やっぱり背中をこう、
お、体のストレッチも合わせて、
あの首もとか肩を回すとかも大事なので、はいはいはい、そういうの一つとして、
はい、
まあ、視線もずらしたり目をギョロギョロさしたりっていうのも、
はい、
そればっかりだと当然疲れま す,
そうです、ね、
だから言ってることはそのストレッチなので、うん、ストレッチしなさいって言ったらずっと四六時中ストレッチしてる人いませんよね
そうですね、その時
だから同じ作業がずっと続くので、はい、合間にこうストレッチ入れると
や
っぱ目も楽になりますし、
確かに、
あとはホットタオルってもう温めると本当に楽です、はい、肩温めたりするので楽になるとで分かると思いますけど、
はい、
目もこう温めてあげるのもすごくいいと思います。
なるほど。なんかパソコン作業がお仕事の方なら、まあ、しばらく仕事が、ね、続いてちょっと時間空いた時に、まあ、できれば屋上に出て外を見るなりっていう、その逆の目の動かし方を意識してあげるといいんですかね。
そうですね。
うーん、
なんかね、実際にその医学的にもこの近くにを見る時代に入って近視の人口が世界的にも増えてますし、でそれを抑制できるっていう論文も過去にはあって、
はい、
まあ屋外で太陽の光を浴びることで、
なるほど、
その中の光の波長、
はいはい、
まあ、ある一定の光のが、まあ、抑制的に近視の進行を抑えてくれるという考察です。
で
これも結局ドーパミン、まあ、ホルモンを介して抑制するということなので、考えとしてはやはり脳を刺激してあげることで、
はい、
やっぱりそういった体の調整って絶対効くと思うんですよ。
なるほどね。
目だけに限らず、
うんうん、
だから嫌な映像を見れば、
はい、
目を染めたけたくなるような映像を見れば、うん、心臓もドキドキしますよね。
そうですよね、全部つながってますよ ね。
だからやっぱりそうじゃなくて、やっぱりこう落ち着く映像であったり、
うん、美しいと感じるもの、ま
あ、ね、リラックスできるような、
はい、
そういうものであればいいと思ってるので。
なるほどね。
あのこの写真じゃないとダメとかじゃなくて、はい、だから本当理想はね、旅行行ったり、
そうですね、できればね、
ね、本当太陽の外元でこう健康的に何か活動するっていうのはすごく大事なことだと思うんですけど、
まあ、それを理想としつつ、
そう、まあ、忙しい現代人、
ね、のために、まあ先生の本とかがあると、毎日本当ちょっとしたことで、
そうですね、
続けられることなので、
見てるっていうことを意識してもらえれば、
はい、
それだけで本当に眼科医としては嬉しいですし、
うん、
まあ、それ以上にもっともっとこうお伝えしたいことってあるんですけど、
はい、
なかなか、
そうです ね、 ね、本当、あの目に見えるというか完全に感じて分かる何かトラブルが起こらないと、やっぱり行かない場所だと思うので、
そうです。でも何かあしら不調だけど行けないって、時間がなくてっていう方が非常に多いと思うんです。
うん、まあ、でもまずはそこはね、やっぱり専門医ですから、相談なり、
ね、
まあ、ちょっと質問なりしに行くっていうのも一つの手ですし、です、ね、あと日々その自分の目ですから、使うことをちゃんと今日先生に教わったように意識して、
はい、
であとトレーニングですよね。そのなんか具体的に先生1個ぐらい教えてもらってもいいですか、どうやるといいよとか。
まあ、例えば完全に自分の指で、
はい、
こう親指でもいいですけど、
はい、
爪をこう、
爪を見て、あ、目の近くに今寄せますよね、
寄り目になりますけど、
寄り目になります、
それをこう伸ばして爪を
見て、あ、常にこう焦点合わせていく、
そのまま遠くの壁でもいいですし、
はい、
外の景色でもいいですし、
ず
らして、まあ、1秒ずつでそれを繰り返すとか、
はいはいはいはい、
まあ、10回ぐらいでいいと思います。5回でもいいですし、
うん、
あと、まあ、目をギョロギョロ上、
はい、
右上、右横、
はい、
右下みたいな、この別時計回り反時計回り、
うんうん、
あるいはもうジグザグで、
はい、
もうあの不規則にやってもらって、
はいはいはいは
い、あとは
面白いですね。
あとドライアイね、
あ、はい、
やっぱり瞬きが回数減ってますし、
うん、
浅くなっちゃってるので、
はい、
しっかり閉じてない方も少なくないんですよね。
うん、
なのでギュッと目を閉じて、
はい、
パッと開けるような、
はい、
あのものっていうのもすごく大事だと思いますね、うん、でこれはドライアイの方にもすごく有効で、うん、瞬きするだけでも涙の分泌促されるので、
はい、意識してぜひ。
そうですね、うん、これもだから四六時中するわけじゃなく、
はい、
1日1回でもいいし3回でもいいし、
うん、そうですね、 気がついた時にすぐできることですから、すべて、そんなに時間取るものでもないし、はい、瞬きなんてほんの一瞬ちょっとね、はい、目を閉じてみるとかね、
で実際やってみるとぐっと疲れる感じ、力入る感じするんですけど、楽になることも必ず実感できるはずですから。
今日伺ったお話とかですね、その詳しい、ガントレっていうんですかね、
はい、
トレーニングの方法などももちろんですし、28のすごい写真、これ毎日本当1見開きずつこう見ていくとっていう方法が全て書かれている本なので、本屋さんもありますんで、ぜひ皆さんよかったら1日1分見るだけで目が良くなる28のすごい写真、アスコムから出てます。これも見ていただきつつ、ぜひ、
はい、
何かあった時には先生のところに今日はすごいあのメカニズムの話から皆さんの生活環境の話までたくさん勉強になりました。
いや、すいません、拙い話で、
とんでもない。橋田先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。